いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。9月に入りまして、京都人町出会いもん、今月のテーマはですね、福祉、住まいに関する福祉ということで、さまざまなゲストの方をお招きしております。今日も素敵なゲストをお招きしておりますので、お楽しみに。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。先ほども申しました、今月は福祉ということで、福祉に携わるお仕事をされています京都市社会福祉協議会で、働いていらっしゃいます社会福祉士の矢部典子さんにお越しいただきました。矢部さん、こんにちは。
こんにちは、矢部と申します。よろしくお願いします。
矢部さんにはですね、住まいのお話ということで、いろんなお話を、ちょっと面白いと言いますか、はあ、なるほどなという話をお聞きしましたので、そのあたりをちょっとお聞きしたいなと思ってお越しいただいたんですけれども。
はい、よろしくお願いします。私の方では、今日は住まいと福祉ということで、誰にでも保障されている、健康で文化的な生活ですね、憲法25条で、保障されている生活、これについてちょっと考えるようなお話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。その文化的な生活と言いましても、何も芸術的な文化とかそういうことでは全然なくって、
そうですね、普通に例えば今日は最初にネタバレをするとご飯を作るというそういうことができるかどうかというようなことも含めて、住まいについて考えていきたいと思っています。
お仕事の方で、いろんな方の福祉サービスに携わってこられているかと思うんですが、どんなケースがあってたんでしょうか。ちょっとご紹介いただきたいんですが。
はい、わかりました。今日ですね、ご紹介させていただきたいのは、中年の男性のお一人暮らしのケースについてです。この方はですね、精神科への通院が必要なご病気をお持ちなんですけれども、お薬を飲んでおられますので、症状は安定されてまして、はい、地域でアパートで一人暮らしされてます。で、外出とかも別に一人で十分できはりますし、お仕事はちょっと病気の関係でできないんですけれども、普通にお一人で暮らせるという状態の方です。で、障害年金と生活保護、こちらの方で暮らされているという方でした。で、この方なんですけれども、お住まいがですね、アパートなんですね。で、アパートって言っても、とっても古くって、とってもちっちゃいアパートなんです。入った感じで、正確に測ったわけではないんですが、玄関のスペースを入れても、私の目には4畳半ぐらいかなっていうぐらいでですね、入ったところに小さい流しのような、洗面台のような、水が出せるスペースがあって、であとちっちゃいお便所があって、でお部屋があって、以上お風呂もないと、そういうお部屋です。で、体の大きい方でして、お部屋にですね、大きい方が一人いらっしゃると物を置くと住めなくなるので。
そうですよね。そのトイレがあって、その簡単な手洗い置くだけでも一畳は軽く使ってしまいますから。
そうですね、
4畳半しかないのに、もうそこであと残り3畳半ですよ。
そうですね、お布団敷くスペース置いたら、ちっちゃい整理棚と、あとはもうご飯高張るので炊飯器と、冷蔵庫、ちっちゃい冷蔵庫、それぐらいで、あとちっちゃい押し入れはあったんですけれども、言うてもお洋服とか入れたらもうパンパンと、そういう状態でした。で、この方ですね、本当に、一言で言うと、雨露がしのげる住まいなんですけれども、雨露がしのげるだけ。で、とっても殺風景なお部屋でした。
つまりそのなんて言うんでしょう、そこで、暮らしを楽しむなんてことはもう全然できないような、うん、
そうですね、うん、なのでこの方は病院に通院されて、日中はですね、はい、病院に通院されたり、まあ、言うても毎日ねお医者さんに診てもらってっていうほどではないので、決まった日に病院に行って、で病院がやってるデイケアっていう、そういう通称のそういう支援のサービスがあるんですけれども、そのデイケアに参加されて、あと5本読むのが好きな方だったので図書館に行かれたりしてたんですけれども、それでもやっぱり日中の時間が余ってしまうんですね。でちょっとそこのところでしんどい思いをされてました。でこの方に関わる関係者たくさんいたんですけれども、まあ、みんなでですね、まあ、なんとかもっとこう暮らしを楽しんでほしいなと、それは別に遊んでほしいとかそういうのではなくて、はい、もっとこう人間としてですね、まあ、生活の張りとか楽しみとか、そういうものを暮らしの中で見つけてもらいたいなというような思いがありました。でこの方にある時ですね、まあ天気が訪れたんですね。はい、
どうしたんでしょう。
はい、ですね、まあ関係者の中でですね、一人まあ社会的な活動にこの方参加したらどうだろうかと、まあ病状も安定されてるしということで、うんうん、配食っていうですね、高齢者の方、外出できない高齢者の方にお弁当を届けるボランティアグループがあったんですけれども、はいはい、そちらの方で配達のねお手伝いをしたらどうですかっていうことを勧めてくださる関係者がいらっしゃったんですね。うん、で、本人さんそんなやったことないし、うん、すごい不安を持っておられたんですが、まあせっかくやしいうことで参加されたんです。
なんか社会的なねつながりがそこで一つできるかどうかっていうのは非常に大きなことだと思うんですが、
そうですね、うん。もう本当に最初はねドキドキしながら行ったはったんですけど、だんだんこう人にも慣れてこられて、ありがとう言うてねお弁当を受け取ってくれはることにも喜びがやっぱり当然生まれますので。そういうことでですね、一つこう配食サービスに参加するボランティアとして参加するという喜びが一つ生まれたんです、うん、でもう一つですね転機がありまして、はい、この人の住んだはったその古くてちっちゃいアパートを、うん、本当に古かったので、うん、取り壊しの話が出たんです。
お
で
どっか住み引っ越しをしないと、
うん、そうなんです。ほうほうほうほう。そうなんです。おのずとも引っ越しを求められましてですね、
大家さんの方からね、
そうなんです、うん、これはチャンスということで、うん、関係者でですねみんなで話し合って、もうちょっとこう暮らしを楽しめるような、うん、生活ができないかということでですね、うん、生活保護のケースワーカーさんなんかが、いろいろご尽力してくださってですね、引っ越しをすることになりました。でそこの次もアパートなんですけどね、それも全然新しくなくて古いアパートなんですが、まあ、お台所と、まあ、ちっちゃいお風呂と、それとねお部屋が、まあ、小さいんですけど2部屋あったんです、
はい、
でそれで寝る場所とご飯食べる場所を分けられる、で、まあ、調理もできるというような、まあ普通といえば普通の、アパートに移れることになったんですね、でこっからちょっともうすごいびっくりするんですけれども、それがねちょうど冬前やったんですね、うん、でもうお正月が来ましてお正月明けたんです。で私その方に会いましてね、お正月どうでしたってこうまあなんていうお正月明けの、
ね、挨拶をね
まあ軽くちょっとしてみたんですね、はい、そしたらすごいびっくりしたんですけど、おせち料理作ってみたんですって言われたんですよ。
はい、で中年の男性の方ですよね。
そうなんです、一人暮らし中年男性、ね、今まで調理されたことなくって、確かに配食サービスっていうのに関わってお食事をね作られてる場面にも間近に接しられたり、うん、そのお手伝いをちょっとしないといけないことがあって調理に関心を持たれてたってことは事実なんですけれどもね、うんうん、そのお正月の、まあ、言うと一つの文化的な活動である、
そうです、ね、
おせち料理に別に三段のお重をパンパンにしはったとかね、うん、そんなわけではないんです、うん、だけどそのおせち料理っていうものにね、うん、自分から チャレンジしはった、でお正月をそれで味わはった、そのことにすごくこう感動したんです私。
だって前はね、しようと思っても料理するその火を使うことがまずできなかったわけですよね。
そうなんですよ、はい、もう全くそんなんができない中で、住まいっていうですね環境が変わることによって、まあ、もちろんその住まいだけではないんですよ、いろんな働きかけがあってのことなんですが、住まいもやっぱり一つの大きな要素となって彼の生活が豊かになった、そのことが本当にこのなんていう人が環境が人に与える影響をすごく強く感じた事例です。
あえてねそういう、はい、何もない部屋にむしろ住みたいと思って住まれてる方というのはたくさんいらっしゃると思うんですね、はい、そうではないケースですよね、その場合は。
そうなんです、強いられた不自由というかですね、どういう経過でそのちっちゃくて何もないアパートに入らはったのか、そこまでちょっと追い切れてはないんですけれども、しかしその当時のその選択肢としてはそこに住むということがやっぱりもう仕方がないものとしてなったわけなんですね。でおっしゃるようにその選択肢ですね、私はストイックな生活をしたいから、何もないところで自分を見つめるんだみたいなことでですね、あえてそういう暮らしをされる、これは、その方の、ご意思だと思うんですけれども、やはりその調理ができるってもう本当に何て言うんですか、人間が生きていくためにご飯食べないと生きていけない、そういうものがですね関われないような住まいというのが、果たしてその人がその健康で文化的にというような暮らしとですね考えた時にその住まいが合ってるのかどうなのかっていうことは、
住まいとして言えるのかどうかということですよね。
そうですね、そのことについてちょっとまあ考えましたね。
私もちょっと以前にですね、もうここには物を絶対持ち込まないと、仮住まいだと思って、暮らした時があったんですけれども、その時にですね、やはりその家にあまりにも後々になってじわじわと来るのは何もなさすぎて、いることができない、何もすることができないんですね、多分そういうもっと究極の形だったんだろうなと想像するんですけれども。
そうですね、なんかこうお部屋に愛着が生まれるってのはやっぱり生活感があってのことだと思うんですね、だからやっぱりその贅沢を話しているわけではなくって、そのやっぱ当たり前の人間が住むための当たり前の住まいの条件みたいなものですね、やっぱりこう健康で文化的な生活って言ったらすごく抽象的な、概念になりますけれども、もっとその内容ですね、具体的に、社会としてですねみんなで考えていく、そういうことがやっぱり必要なんじゃないかなと。それは何も障害のある方、高齢者の方だけではなくてですね、例えば子どもが育つ家とかですね、そういうことについてもやっぱり一定のやっぱり必要な条件というかですね、そういうものもあるかと思うんです。いろんな世代の方、状況の方が、その方らしく住むために必要な住まいの条件で、健康で文化的っていうのはどういうことなのかっていうのを考える必要があるのではないかなと私は思います。
建築の設計をやってる建築士っていうことになりますと、仕事で出てくる話といえば、もうそれはもう当然ある、当然踏まえた上での設計を行うっていうケースがもう当然多いわけですけれども、私たちのメンバーでもやはり壁紙どうしようかな、塗り壁にしようかな、屋根どうしようかなって、そういうレベルじゃ、残念ながらそこのレベルじゃなくって、そんな言ってみたら贅沢の選択をするんではなくて、最低限の水回りがある、最低限のスペースがあるとか、そういったことの有無っていうんでしょうか、そういったのって大切なんですね。
もうとってもやっぱりもう本当に大切だと思いました。実は私もこのケースに出会うまでに住まいの条件っていうんですかね。もちろんそらお部屋が一部屋で二部屋がいいとかですね、台所は狭いより広い方がいいとか、そういうことでは思ってはいましたけれども、こんなにこう住まいが変わることで人が変わる、人が豊かに暮らせるっていうのをですね、本当にこう 間近に見てしまって、衝撃を受けたんです。で、本当に感動しまして、もうそれ以来ですね、やっぱりその、人間が住むために、必要な住まいって何なんだろうって。で、まあ、同じようなケースに出会った時にですね、この方はこの住まいじゃなかったら、もっと違う暮らしができてたんじゃないんだろうかとか、まあ、なんかで引っ越しできんかなとか、なんかそういうことをですね、まあ、住まいという視点から考えることも、この事例をきっかけにしてですね、そういう機会も生まれました。
はい。生活弱者と呼ばれてる方にとって、家っていうのは、やっぱりもう、どう考えても最後の砦ですよね。
そうですね。
で、そこが非常に選択肢がぐっと狭められてるという事実に私自身が気づいてなかったんですが、それの狭い選択肢の中で、そこから抜け出せない状態でいるっていう、この衝撃な事実というのに非常に今回気づかされたんですけどね。ああ、そうか、という、そういうことなんですよね、っていうのがよく、話聞いてて分かりましたね。その、なんて言うんでしょう、愛着っていうんでしょうか、その住まいの、心を豊かにするようなもの、それが何なのかっていうのはもちろん人によって違うとは思うんですけれども、それが、うまく見つけ出してあげて、最低限のものを、整えてあげるというか、整える何かを手助けをしてあげると、案外、ものすごくその人の、周辺環境が、
広がってきます。
そういうことですね。
はい。やっぱり生活の基盤を整える、その人らしく、まあ、人間らしくですよね。人間らしく暮らせる環境を整えることっていうのは、人間がさらに元気になったり、社会と関わる勇気が出てきたりとか、また家に帰って安らげるから、頑張れるとかですね。そういう原動力に絶対なると思います。
なんかそれって結局、その何か一手間をとか一つの手を差し伸べないがために起きる後のその悲しい状況を急激に変えるとすれば、ものすごくそれって将来にとっての投資というか、
そうです、
メリットの方が多いでしょうね。
です。今までずっと例えばね、もうしんどい思いされてた方が何か環境変わることでちょっとでも元気になられたら社会に出る一歩になったり、それはやっぱりもう本当に大切なことだと思いますし、やっぱりそういうことの積み重ねで、人って元気になって社会と関わっていけて、その方が豊かに心豊かに暮らしていける、そのためのやっぱり一歩をやっぱりみんなで支援することが必要だし、それは何なのかっていうことをみんなで考えていくっていうことがやっぱり必要なことではないかなというふうに私は思っています。
例えば地域の近所の中でもですね、方ちょっと一人でご高齢でちょっと心配やなとか、大丈夫かな最近見ひんけどっていう方、もしいられた場いらっしゃった場合、そういう場合はどうしたらいいんですね、
そうですね、例えばですね、地域には必ずその民生委員さんとかですね、お年寄りの一人暮らしのお年寄りでしたら老人福祉員さん、そういう方が京都にいらっしゃいます。で、またですね、各地域には高齢者の相談を受け付ける地域包括支援センターっていうのが必ず地域にございます。そういうところにですね、ちょっと気になる人いるんやけれどもっていうことでですね、相談をしてもらう、まずは一声ですね、気になったことをちょっと勇気を出して誰かに相談してもらう、
大丈夫かなっていうね、
そうですね。で、相談先として社会福祉協議会、私たちのところでも結構ですし、誰かにちょっと相談をしてもらえたらいいかなというふうに思っています。
はい。このまま矢部さんには残っていただいて、後半もお付き合いいただきたいんですが、ここで一曲お聴きください。カサリンチュで感謝。続きまして、教えて建築士さんのコーナーです。7月から9月までは住宅を建てるまでのちょっと専門的な建築の話を建築士に聞いてみようということでお伝えしています。皆さんの大切な財産、家を建てるにはどうすればいいのか、どのような流れで進むのか。8月21日放送の前回はですね、地盤調査から中間検査、上棟までの家の骨組みが形になっていくお話でした。 今回の話題は上棟から完成までということで、工事が進む現場と並行して、実はこの時にですね、部屋の仕上げとか水回りの設備の確認など、まだまだ建て主さんが決めなければならないことが次々出てきて大変忙しい時でもあります。気をつけたいポイントはどこか、建築士の山本正三さんと案内役下村静子さんでお届けします。
さあ、これで骨組みができた。次はいよいよ内部の仕上げということなんでしょうかね。
はい、そうですね。はい、本当にたくさん決めないかんことがね、同時進行していくんですよ、これから。はい。ただ、まあ、莫大なお金を払って、建てていただく家ですから、はい。まあ、前の話にもありましたが、ちょっとでも楽しんでもらいたいというふうに僕らは思ってます。
はい。
で、例えば仕事帰りにね、こう毎日のように現場に、工事現場に見に行くっていうお世話さんもおられます。
あ、はい、気持ちはわかりますね。
で、まあ、昔の工事写真見ながらね、あ、昔こんなやったな、あ、こんな人も嫌だったな、うん、という職人さんのお話聞いたりね、
はい、
その仕事ぶりを見たり、話してもらったり、
うん、
で、まあ、この人はしっかり掃除してはった、挨拶もちゃんとしてくれたって、こういう細かなことがね、本当にこうもう刷り込まれて焼き込まれてるんですね。
はい。そうすると、あとはこう図面通りに着々とやっていけばいいということですかね。
はい、ということなんですが、はい、まあ、我々プロでもね、図面にかけることっていうのはね、実は限界があるんですよね。
はい。
で、ましてプロでもそうですし、まあ、いわゆる素人さんのお施主さんっていうのは、
うん、
まあ、図面は一応説明しましたけども、本当にこう形ができてくると、あ、こんなになってるんですねって、まあ、言いましたけど、ね、そこから始まるようなもんなんですよね。現場ができてきて、やっと次のことが考えられる、はい、当たり前やと思うんですが、
はい
はい、そういうな状況なんですよ。うん、例えば、床とか壁とか天井の仕上げどうするかとかね、まあ、一応決まってるんですが、うん、で、例えば塗り壁でしたら、まあ、同じ塗り壁でもザラッとした壁もありますし、つるっとしたのもあると、
はい、
色味ももちろんありますよね、というふうなこともあります。で、自然素材を使うという場合でもね、やっぱ杉ヒノキでもアレルギーがやはりある方もおられるんですよ、実は。そういう人なんかは、まあ、体の身近にちょっと置いてもらって1週間ほどやって、OK とこう丸が出たらやっと使えると、というふうなケースもあるんですよ。
結構いろいろ念入りにね、しないといけないんですよね。
は
い、
特にシックハウス症候群っていうお気になったことあると思うんですが、
はいはい、
その方なんかに対してはものすごく注意を払って我々も進めていきます。はい、
はあ、いろいろありますね。はい、まだ他にありますか？
ああ、ありますあります。これからいよいよこう物がね入ってくるわけですね。大きなものが、
はい、
キッチンとかお風呂とか、まあ、照明器具最後ですけども、で、これまあ決めていくのは当然カタログあるんですが、やっぱり現物を見ないとわからない。
はい、
ね、それはショールームに一緒にまあ行って最初決めてもらうということなんです。で、例えばキッチンは素敵な色やと、で、壁もいい、ところが床材が変な色やと、こんなあるんですよ。
そうか、実際見てみないとそれはね、わからないですね。
で、それはね、お世さんがこれいいんです、やっぱりそれは変ですって、それはやっぱり バランス考えながら我々が、はい、それはプロの立場でちゃんとアドバイスするというやっぱり役割もあるわけです。
はは、
今ほんで特に情報がもう山のようにありますから、
はい、
それを丸投げしてしまうとお施主さんにはもう何のこっちゃ分からへんので、それをある程度やっぱりこう僕らの思いも入れながら絞り込んで、で、最終決めるのは施主やと、そういうことは当然のことですから、それをサポートするっていうふうな立場になりますね。
はい、
はい、それとか、まあ、建具のこともそうですよね。それとか防犯のことも気になります、
はい、
今の時代防犯の会社を入れるのか入れへんのか、
うん、
それとか、まあ、庭のことも気になりますよね。それとか、まあ、日常のことではゴミ、ゴミをどこへ置いたらよろしいって言われて、いや、ここはちょっとやめてください、この場所はちょっとこの大切なところですから、ここはこういうふうにしましょうとか、やっぱり自転車なんかもね、
はい、
一家には2台も3台もありますから、どこに置きましょうっていうふうなことも、で、これまあ決めないかんのですが、本当に疲れるんですね、はっきり言って僕らも疲れるから、お世さんもおそらくもう疲れてます、
はい、
ところがこれ疲れたと思ったらもうこれはダメなんで、やっぱり、あ、楽しいですって言ってもらいながら実は疲れてるんですけど
まあ、それもね、うう楽しみの一つっていうふうに感じられるようになるといいんでしょうが、はいはい、これまだ全部じゃないんですか？まだあるんですか？
いや、まあ、そういう形で大体ほぼ決まってくるんですが、
はい、
これやっと決まったわけです。本当に決まったわけですね。
はい、
これはこれを形に今度していくわけですから。
形にね。
ということは今度は工務店と我々とが話をしていくということなんです。はい、まあ、具体的には図面、お施主さんの意向を組んで図面書くんですが、その図面を工務店に伝えると。 ところがこれでもね、やっぱりね、現場行ったらうまくいかへん時あるんですよ。
へ
ー、ちょっと厚みがやっぱこの計算してたのと違うとか、
うん、
遠パッと開けて、あ、ここ当たるやん。
あ、
プロでもこんなんです、実は。はい、でもそれは当然のことなんで、
はい、
それはいろんなあのアイデア、工務店にもアイデアあります。溶接さんからいいアイデアが出る場合もあるんですよね。
うん、
我々は常に言いますけれども、接種工務店設計者っていうのは三角形の関係、トライアングルの関係で、これは誰が偉いわけでもない、みんなが支え合って家を作ると、
へ、
というふうな気持ちでやっぱり進まないと現場っていうのはうまくいかない、
はい、
ということなんです。
はい、
だから本当にたくさんの職人さん入るんですね。10、12、3、5、6、それぐらいの職人さん、左官屋さん、電気屋さん、鉄器屋さん、大工さん、ここもいっぱい入るんですが、
うん、
そういう人らが入った中で、それを全体のバランスを取りながら、あのコストも含めてコストコントロールしながら、
うん、
接種が、あ、こんな家がいいんだ、よかった、あ、嬉しいですってこう最後にこう言ってもらうように、あの進めていきたいというふうに、まあ、僕らは常々思ってるんですけれども、
はい、まあ、細部をね、どんな風にして決めていくのかっていうのを今日教えてもらいました。はい、また次回もご期待ください。
はいはい、お願いします。
はい。上棟から完成までのお話でした。ここで矢部さんからご案内の方が一つ。
ですね、社会福祉協議会のアナウンスをさせていただきます。
社会福祉協議会のアナウンスをさせていただきます。来月ですね、10月17日、日曜日に京都市社会福祉協議会と京都市の各区の社会福祉協議会が一緒になってですね、福祉ボランティア社協フェスタという催しを左京区の岡崎の都メッセで行います。時間は10時から3時ということになっております。ここでは社会福祉協議会の活動の紹介をはじめとしてですね、ボランティア活動であったり地域福祉活動に関わる団体や、地域活動をしているようなさまざまな取り組みをご紹介させていただきます。中でもですね、11時から12時の間はケント・ギルバートさんの講演などもございます。楽しい催しになると思いますので、ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。来週は、また福祉に関係するゲストの方と、あと教えて建築士さんのコーナーは完成とその後についてお届けいたしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。